ハレルヤ感謝です。それでは今日も聖書を開き、御言葉に触れていきたいと思います。今日も御言葉メッセージを語っていただきます。原主事にお願いしたいと思います。本日のメッセージの題は祈りの助け、祈りの助けと題して語っていただきます。中心となります聖書箇所を司会者が朗読させていただきます。朗読箇所は新約聖書マタイの福音書、新約聖書マタイの福音書7章6節から12節までです。マタイの福音書7章6節から12節までです。それではお読みいたします。聖なるものを犬に与えてはいけません。また豚の前に真珠を投げてはなりません。それを足で踏みにじり、向き直ってあなた方を引き裂くでしょうか、でしょうから。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ、求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。あなた方も自分の子がパンをくださいと言うとき、誰が石を与えるでしょう。また子が魚をくださいと言うのに、誰が蛇を与えるでしょう。してみると、あなた方は悪いものではあっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすれば、なおのこと、天におられるあなた方の父が、どうして求める人たちに良いものをくださらないことがありましょう。それで何事でも自分にしてもらいたいことは、他の人にもそのようにしなさい。これが立法であり、預言者です。感謝いたします。それでは話をお願いいたします。
皆さんおはようございます。おはようございます。早めの梅雨が入りま、早めの梅雨入りが、この暑さをですね、早めに私たちに引っ張り込んできて、本当にこの初夏の暑い日が最近はずっと続いています。なかなかこうなんというか体力が奪われやすいような湿気があり、まだ暑さがあり、健康管理するのに、大変な時期ですけれども、皆さんと元気にですね過ごしていきたいと思います。聖なるものを犬に与えてはいけない、また真珠を豚の前に投げてはいけない、イエス様はそうおっしゃいました。豚に真珠という言葉があります。説明するまでもないと思いますけれども、辞書を引いてみるとこうありました。どんなに貴重なことでも、その価値のわからないものには無意味であることの例え、猫に小判と同義語と、そうありました。この6節のところで言われている聖なるものを犬に与えてはいけないと、そしてこの豚に真珠、この2つはですね同じことが言われている言葉です。よく知られている言葉ですけれども、考えてみるとあまり人に向かって言わない方がいい、そういう言葉ですよね。例えば、あなたにとってこれは豚に真珠ですね、そんなことを言うとですね、もう一発でその場の雰囲気が悪くなるに決まっています。それだけに使い時が限定されるという、どちらかというと厳しい言葉であると思います。で、この言葉の直前の7章の1節以下のところを振り返って見てみますと、イエス様は人を裁いてはいけないと、人を裁く者は自分の目に丸太があることに気がつくべきだと、そうおっしゃっています。 しかし人を裁くなと言いながら、そのすぐ後のところで人のことを犬とか豚なんて、なんでイエス様もそんなことをおっしゃるんでしょうかと、まあ聞く私たちは困ってしまいます。人を裁いてはいけないというのは、普段私たちが周りの人のことをどのように見ているか、その人のことをどのように扱っているかということを問われたイエス様の言葉でした。人の目の小さな塵が気になって仕方がない、でもあなたの目にはこの天井を支える梁のような丸太が入っているじゃないか、そのことに気がつくべきだとイエス様はおっしゃっています。そういう罪の現実に気がつくことが大切なんだと言われています。でも私たちはそのことに自分で気がつくことはできませんでした。この丸太や針のような大きなものを、そのような大きな罪を自分の力で取り除くことは私たちの力にはできません。だからそこに救い主が来てくださったんです。イエス様は正しさを振りかざして私たちを罪に定めるようなことはなさいませんでした。むしろご自分が私たちの罪の身代わりとなって、お一人で神様の裁きをすべて引き受けてくださいました。それがイエス様の十字架です。同時にその十字架は私たちの罪の許しでもありました。神の裁き、そして神の許し、それがイエス様の十字架です。このイエス様の十字架によって初めて私たちの目にある梁や丸太が取り除かれるんです。取り除かれてはっきりと私たちは見えるようになりました。私、この私という、そしてその私という、その存在一人一人がイエス様のこの命に等しい重みで愛されている、そのことを私たちは気づくことができたんです。イエス様の命と同じ重みで私たち一人一人は愛されているんだということ、そしてその時に初めてこれまで私たちが裁いてきたようなその人たち、その人たちもまた神様の目には尊い存在であった、そのことに気がつくことができました。このように深い神様の憐れみ、神様の大きな恵みは私たち一人一人の宝となりました。この宝のことをイエス様は6節のところで聖なるもの、または真珠と呼んでおられます。これはイエス様が命を懸けてお与えくださった神様の良い知らせ、福音のことです。私たちの目から針が取り除いてくる、針を取り除いてくださる神様の力によって、私たちにも神様の愛がはっきりと見えるようになった。お互いの尊さに気がつくことができたんです。で、そういう恵みをですね、経験した人たちというのは、今度は自分たちで周りの人たちに、あなたにもよくはっきりと見るように、見ることができるようになるんですよ、神様の愛によって愛されているあなたが、自分自身がよく見えるようになると、そう、この良い知らせ、福音を届けることができるようになるんです。それが伝道というものです。イエス様を紹介することです。この今から何年前になりますか、2002年のですね、2002年に私たち尾上聖愛教会は、設立50周年を迎えました。その時に機関誌が発行されました。で、そこに記録された教会のですね、歩みの一番古い年を見てみますと、1920年、大正9年、高砂町、北本町で伝道開始と書いてありました。今から101年前のことです。それから32年の年月、とても厳しい時代でしたけれども、その中で小さな信仰者たちの群れは、神様に全てのことをかけて生き抜いてこられました。そして1952年、昭和27年には、私たちの教会が 宗教法人として認証されて、今年で69年を迎えます。この加古川、高砂市、この地で伝道を続けて69年が経ちました。そして来年には70周年を私たちは迎えます。で、この記念誌のためにですね、座談会が開かれたんですけれども、そこでのやり取りの記録が記念誌に記録されています。その中で、教会のこの初期の教会を支え続けてこられた島津忠さん。この島津さんのおばあさんのことがですね、紹介されているんです。当時この辺りに香川豊彦という牧師がやってこられて、そしてその伝道集会で、この島津さんのおばあさんは改心されました。その集会の一番最後にですね、一人一人に紙一枚が手渡されて、イエス様を信じるか、信じないか、どちらかに丸を入れるというものがあったそうです。そこでこの島津さんのおばあちゃんは、信じるというふうにそこに丸をつけました。集会から帰る途中、相生橋の上で、当時若かりし頃であった、正木茂先生が、この島津さんのおばあちゃんに、なんで信じる方に丸を入れたんですかと尋ねたそうです。すると島津さんのおばあさんは、そらそうや。わしは今まで神さんようけ知っとる。弁天さんやこんぴらさん、たくさん知っとる。けどね、茂さん、よう聞きや。わてのために命を捨ててくださったような神さん他におるか。わしみたいな強情な罪人のためにイエス様は死んでくれた。どうしてあのところに、信じるというところに丸を入れないでおれようか。そう言って教会に帰ってきた島津さんのおばあさんは、加古川の尾上町8000人の人々の魂のために、救いのために涙を流して祈っていたと、そう記念誌に記されていました。天地をお作りになった神様以外に聖なるものはありません。ある時イエス様は弟子たちに祈ることを教えてくださいと、そう言われた時に、主の祈りという祈りをイエス様は教えてくださいました。そしてこう祈れとおっしゃったんです。天にいます私たちの父よ、皆が、つまり神様のお名前が崇められますように、そう祈りなさいと教えてくださったんです。で、この言葉をですね、新改訳2017番の翻訳では、天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、そうあります。神様のお名前が聖なるものとされるように。この時島津さんのおばあちゃんも、おばあさんはキリスト者として生まれたばかりでしたけれども、けれどもそこで聖なるものを聖なるものとすることができました。聖なるもの、神様を神様として大切にすることができたんです。だからこそ涙の祈りを持って祈った。それは信仰によるものです。私たちが聖なるものと、聖なるものを聖なるものとすることは信仰によることです。で、こんな話があります。私たちの教会のことではありませんけれども、ある牧師が、自分の教会の年老いたメンバーの方を訪問されました。その教会でもとても重んじられていた人です。ただしその訪問は、その人の信仰生活について少し正さなければいけないところがあった。そのためだったそうです。そしてこの牧師先生は、その家を訪ねて、家族全員を集めて祈りました。その祈りの後、その人に向かってこう言ったんです。あなたは教会に長く属していながら、なぜまだ悔い改めていないのか。そう言われて、その人は驚いた。驚いて、先生、あなたは私を裁きに来たのか。そうだ、裁きに来た。あなたは長い教会生活をしていながら、本当の信仰者としての生活をしていないことがよくわかる。例えば、家で祈ることがあるか、家族と共にあなたは祈ることがあるか、 そう言われてその人は答えて言います。その通りだ。祈ったことはない。家庭の祈りを重んじたこともない。それにしても、一体誰がそんなことをあなたに告げ口をしたんでしょうか。そしたらその牧師はこう言ったそうです。誰も私にそんな告げ口をした人はいません。ただ先ほど私はあなた方と一緒に祈りました。祈りを始めたら、あなたの家の猫がびっくりして逃げていた。いつも祈っているのなら、飼い猫が逃げていくことはないでしょう。そう言ったんです。これは一つ面白い話です。突然祈りが始まり、家の者たちがキリスト者としての姿を現したので、猫の方がびっくりしたんです。で、この場合にはですね、イエス様がおっしゃっているこの言葉のこととは反対のことが起こっています。猫の方が祈りについて敏感でした。普段にはない違和感を感じて猫が驚いたんです。で、この人は日頃しない家族との祈りを牧師がしてくれても別にどうとも思わなかったに違いありません。長年教会に出入りしていながら自分がどんなに豊かなものを与えられているかということを忘れてしまっているんです。この牧師先生はそこにこの人の問題があると見抜いたのでしょう。けれどもこのことは他人事の話ではありません。私たち一人一人自分自身に当てはめて考えてみなければいけないことだと思います。イエス・キリストの十字架によって初めて私たちの目にあるこの針や丸太のような大きな罪が取り除かれました。それによって私たちははっきり見えるようになったんです。この私というその一人一人の存在がイエス様の命と同じ等しい重みで愛されているということに、そのことに気がつきました。この人にも、だからこそ私たちは自分の大切な家族、友人知人、職場の人にもこの良い知らせを告げ知らせます。この人にもイエス様を紹介したい。この人もイエス様のもとにお連れしたい。この人にも罪の許しが、そして救い主との出会いというその出来事が起こるようにと心から願っています。けれどもそれがですね、いつでもその人にその人たちに喜ばれるものとなることではありません。いくら親しい家族とのその間柄であっても、親しい友人の間柄であっても、イエス・キリストを紹介するときに否定されたり、また侮辱されるということが起こってきます。皆さんもこれまでにそういった経験をたくさん味わってこられたと思います。今日教会でこんないい話を聞いた、感動して聞いた、家に帰って家族を話そうとしても眉を潜められたり、迎え入れてもらえなかったり、なんでそんな悲しい顔をするのかと、こちらが本当に悲しくなってしまいます。でもそうなってしまう理由は明らかだと思います。それは私たちが宝だと思って喜んでいるものが、その人にとってはそれと同じ思いではないということです。価値のないものとしか目に映っていないということです。心を込めて差し出した神様の宝、聖なるもの、真珠を真珠として受け取ってもらえないという、それどころか足で踏みつけられたり、そんな悲しい思いに耐えなければならないということも伝道する中に時にはあるのです。そういった時の悲しい気持ちというのは何とも言い難い思いになります。神様の宝をそうやって抱えながら黙っているよりほかないような、そういう場合もあります。だからといって私たちの目にはその目の前の人たち、大切な人たちのことが犬に見えたり豚に見える、そんなことは決してないと思います。むしろ大切な人に届く言葉を用意することができなかったなと、自分の力の限界に私たちは悔しい思いに駆られるということがあると思います。けれども私たちは 愛することをやめたりはしません。そういう経験をしている私たちのことをイエス様はよく知っていてくださるんです。いや、私たちよりももっとイエス様はよく知っておられます。聖なるもの、真珠そのものであられるイエス様ご自身が全ての人のためにそのことを経験された方からです。人々に捕らえられて、鞭打たれて、侮辱されて、罵声を浴びながら、しかしそこで沈黙しておられました。そういった主の姿を、お姿を思い起こすときに、この私たちの今ある悲しみもまた、イエス様と同じ道を歩ましていただいているんだと、そのことに気がつくことができます。この悲しみもの道も、イエス様がすでに歩んでくださった。この私たちのこの悲しみをすでに、イエス様はあの時に味わっていてくださったんだと。そのことを知って私たちは本当に深い慰めを受けます。そして再び前へ踏み出すことができる力をそこでいっぱいに蓄えることができるんです。ですから私たちには続く七節以下のようなこのイエス様の言葉が与えられているんです。求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。そうすれば見出します。叩きなさい。そうすれば開かれます。誰でも求めるものは受け、探すものは見出し、叩くものには開かれます。私たちには願いがあり、求めがあります。聖なるものを聖なるものとすることができない。真珠を足で踏みつけてしまうような人たち。けれども同時にその人たちは私たちにとって大切な人でもあります。そういった狭間に挟まれて、そういった悲しみの中でどうしたらいいでしょうかと、私たちはそこで立ち止まってしまうことがあると思います。だからこそイエス様は、求めなさい、探しなさい、叩きなさいと私たちに呼びかけておられます。でもなんでイエス様はこんなにも畳みかけるようにして語っておられるんでしょうか。それはもちろん悲しみで疲れてしまい、そして伝えることの諦めへと沈み込んでしまう私たちの心を必死に励ましておられるに違いありません。しかし何より聖書はこのように語っています。神の知恵により、この世は自分の知恵によって神を知ることがありませんでした。それゆえ神は宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うことにされたんです。人間は自分の知恵によって神のことを知ることができない。それは神の知恵だと聖書は教えています。真理が隠されている。だから探さなければいけないんです。なぜなら私たちの周りには神様を信じられなくさせるような材料がいっぱい転がっているからです。私たちが精一杯愛して愛しても、それがその人に届かないどころか、むしろその大切な人が遠くに行ってしまうような気がしたり、力を尽くしてその人を大切にしたとしても、それが何になるんだろうかと虚しい思いに駆られることがあるからです。けれどもイエス様は、求めなさい、探しなさい、叩きなさいとおっしゃいます。あなたが大切にしようと、そこに身を置こうとしているその人は、確かに間違いなく私が愛した人だ、私がその人のために命を懸けた人だ、あなたのように同じように愛している人だ、そのことがはっきりと見えるように、求めなさい、探しなさい、叩きなさい、そうすればそのことがまたよく見えるようになると、イエス様は励ましておられます。そしてイエス様は約束してくださっているんです。私に従って生きるときに、その道が虚しく思えたり、大切にしてきた人たちのことがよくわからなくなってしまったならば、七節にあるように、求めなさい、そうすれば与えられる、探しなさい、そうすれば見出す、叩きなさい、そうすれば開かれると言われます。 さらに続く8節には、そうすれば必ず与えられる、必ず見出す、必ず開かれると、こうやってイエス様は同じ言葉を何度も何度も繰り返しながら、この私の言うことに間違いないから従いなさい、私の言うことは間違いないと、私たちの背中を押して、そして私たちの祈りを助けておられます。あなた方の天の父を呼び求めなさい、天の父は必ず良いものを与えてくださる。そのことをイエス様はそれに続く言葉で丁寧に説明しておられます。子供がパンを欲しがっているのに石を与えるような父親がいるだろうか、子供が魚を欲しがっているのに蛇を与えるような父親がいるだろうか、そういう言葉です。しかし考えてみればですね、この言葉は少し極端な話のように思うことでもあると思います。少なくとも私たちが祈るその祈りの答えとして、神様は悪いものをお与えにならないということですと思います。また私たちが祈ったその祈りの答えというのは、いつでも私たちの願った通りではないことかもしれません。けれども何より大切なことは、神様が私たちの父となってくださり、そして私たち一人一人に対してまさに神様が父親らしい天の父となっていてくださるということです。そのことを本当に信じることができたならば、私たちにとって何よりもそれは喜びであるに違いありません。祈るたびに私たちの天の父は子供を本当に愛してくださっている、あの父親らしい父として私たちに良いものを与えてくださるんだ、そのことに大きな安心を持って祈ることができるようになります。求める者には必ずそれが与えられるとイエス様は言ってくださいました。それが最も私たちにとって良いものであるからです。この方こそ私たちの天の父だ、天の父らしく父親らしく私たちに接していてくださる、そのことが私たちは本当に信じることができるように、そのことを神様が与えてくださるとおっしゃっています。ですから私たちはもう伝道することに対して必要以上に怖がることはないと思います。私たちがその人よりも何か強くなろうとする必要はもうなくなりました。子供が信頼して父親を呼ぶように、天の父よ、あなたの皆が聖なるものとされますように、この人にとっても皆御国が来ますように、この場所に、そして私たちの日ごとの糧を神様どうぞ今日も与えください、そうやって祈り求める、この大きな祈り、主の祈り、この大きな約束の中に私たちは今日も立ち続けたいと思います。今朝はこのマタイの福音書7章を開きました。このマタイの福音書5章から7章の部分は三条の説教と呼ばれているところです。三条の説教、イエス様がご自分の弟子たちに対して、また多くの群衆に対して教えを述べられたそのことです。その言葉がたくさん集められたところです。そこでイエス様がいつも教えてくださったことはどんなことでしょうか。それは何よりも私たち人間が本当に一番人間らしく生きる、人間らしく自然に生きるための道をイエス様が教えてくださっている、その教えでした。たくさんのことが教えられているように思いますけれども、そこで結局イエス様が何を私たちに求めておられるのかというと、イエス様はこのようにおっしゃいました。12節の言葉です。ですから人からしてもらいたいことは何でもあなた方も同じようにしなさい、これが律法と預言者です。人からしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も同じようにしなさいとイエス様はおっしゃいました。ここでイエス様がおっしゃっていることは何も特別なことはありません。誰もが願っていることです。例えば 優しい言葉をかけてほしい、そう私たちは思います。仲間に入れてほしい、または自分のために心を込めて祈ってほしい、そういう私たちの心の願いをここで改めて神の一人子であるイエス様がご自分の言葉として語ってくださった。そしてこれに続いて、これが律法と預言者ですと言われています。律法と預言者というのは、これはどちらも神様の御心が表されたその言葉です。律法も預言者も神様の御心が表された言葉です。聖書の中でパウロという伝道者はこう言っています。愛は律法の要求を満たすものです。愛は律法の要求を満たす。イエス・キリストの十字架によって私たちの目から針や丸太が取り除かれました。そこで私たちの目がはっきりと見えるようになったんです。この私という存在一人一人がイエス様のあの命と等しい重みを持って愛されているんだ、そのことが分かった。そこで初めて私たちは本当に自分が必要としていたことが分かりました。神様に愛されて、この目がはっきりと開かれて、自分が一体何を本当に求めていたのかということが、自分にとって何が必要だったのかということがはっきりと分かったんです。人からしてもらいたいことは何でもあなた方も同じようにしなさいとイエス様はおっしゃいました。このように呼びかけておられるイエス様の心が今私たちにもよくわかるようになったんです。そのような心を、そのような明るい目をイエス様は私たちにもすでに与えてくださった。だからこそ今日も私たちはこの御言葉を生きたいと思います。人からしてもらいたいことは何でもあなた方も同じようにしなさい。そこで改めて私たちはイエス・キリストというお方の心を知ることができます。この御言葉によって私たちは大きな感動を持って今日もまたイエス様の道を歩くことができるんです。お祈りを捧げます。天の父なる神様、イエス様の十字架によって神様の目に尊い存在であることを知った私たちお互いであります。それなのに神様の目にかなった生き方がなかなかできないでいることを正直に私たちは認めざるを得ないんです。愚かにしか生きえないような私たちですけれども、そんな私たちではありますが、家族や友人知人、共に生きる大切な人たちにイエス様を紹介したい。この人が罪許されて神様と共に生きる喜びを知る、そういう幸いな人生を歩んでほしいんだと、そんな思いが確かに私たちの心の中にあるんです。こんな自分にもそういう思いが、尊い志がある、そのことを思うときに、ああこんな私も神様のものとしてもらっているんだと、そんなふうに神様がお与えくださったこの恵みをしみじみと感じるんです。日ごとの生活の中で絶えず私たちの信仰を支え続けていてくださり、私たちの目に明るさを神様はいつも取り戻させてくださることを今朝も心から感謝します。あなたが与えてくださった心で今日も懸命に生きることができますように、私たちが持っているこの力で懸命に目の前の人を大切にしていくことができるように、自分にしてもらいたいそのことを何でも目の前の人にすることができるように、今日もこの御言葉に生きることができるように神様どうぞ導いてください。大切な人が自分は大切な存在なんだと、本当に自分が必要としていたものが見つかったと、そう喜ぶ今日一日とあなたがしてくださることを心からお願いします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。皆さんもしばらく御言葉に応答して祈りを捧げしていきましょう。